Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
岡下真由美の美容堂。大人の女性に大切なのはときめく心を持つことです。最近ドキドキしたことはありますか？何かに夢中になったことはありますか？私なんて無理だからといって綺麗になることを諦めていませんか？本来の美しさとはご自身が作り上げていくものなのです。体の内側から湧き上がる女性ホルモンを味方につけて、幸せを感じやすい女性になりましょう。この番組では9万人の患者様と接してきた薬剤師の岡下真由美があなただけの処方箋をお届けします。こんばんは、岡下真由美の美容堂の時間です。今週はですね、またオンラインで収録をさせていただいたんですけれども、ちょっとヘビーリスナーの方気づかれましたかね。ちょっとずつね、趣向が変わってきているかと思います。今週からね、約10週間にわたって岡下真由美の美容堂はですね、東京ビッグサイトで開催される展示会、健康博覧会の目玉企画であるフェムテックイベントを、出展される方からいろいろお話の方をお伺いしたいなと思います。フェムテックっていうとね、どんなものが、商品なんだろうとか、どういうことを言ってるんだろうというふうに思われている方がおられると思うんですけども、実際にね、携わっておられる方から生の声を聞くことによって、その企業の方が思われている思いであったりとか、このような社会実現をしたいっていう話などをたくさん聞くことができると思います。皆さんがね、持っておられる、今まで感じておられたフェムテックっていうイメージがね、どんどん変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。それで今週はですね、展示会の主催者である、世界の最大の B2B イベント会社インフォーママーケッツジャパンの白石さんと、女性ヘルスケアマーティング会社のウーマンズの阿部さんのお二人を迎えて、その展示会に対する裏話であったりとか、それぞれの会社様が思われているこの展示会への思いであったりとか、あとフェムテック、こんな風になったらいいなとかっていうのをお話をお伺いさせていただきました。私もですね、ずっと女性のヘルスケアを応援する立場としてですね、このような担当の方とお話しする機会があって、とても貴重なお話たくさん聞けました。やっぱりその単に女性を健康にするって言ってもですね、いろんな角度があると思います。私が日頃患者様と接しているお薬だけじゃなくって、アロマであったり、テックですね、アプリであったりとか、下着であったりとか、そういったさまざまな商品で女性の健康を守っていき、そして女性が健康になって笑顔が増えることによって、その周りにいる男性、またお子様、老人、そして世の中がどんどんどんどん明るく変わっていけばいいなっていうふうに思います。皆さんもですね、女性だから関係ないやっていうふうに思わずに、やはり男性の方もその大切なパートナーであったりとか、職場の方であったりとか、そういった周りの方に気を使っていくことで、どんどんどんどん世の中が変わっていくんじゃないかなっていうふうに思います。それでは皆さん、お聞きください。 She is the best. この番組は心と体のパワースポット、女性の悩みを漢方で応援する JR 西明石駅徒歩4分金沢薬房、エシカルな暮らしをキビから始めよう、フェミニズムブレンドハーブティーキビ、女性のためのウェルビーイングなヘルスケア社会実現に向けたフェムテック企業を応援する健康博覧会とウーマンズの提供でお送りいたします。美容堂はインフォーママーケッツジャパン株式会社とウーマンズが2022年2月8日からの3日間、東京ビッグサイトで開催される健康博覧会フェムテックイベント、フェムテックゾーンを応援いたします。FM ギグ、岡下真由美の美容堂。はい、皆さんこんばんは。岡下真由美の美容堂の時間です。今回は来年の2月に東京ビッグサイトで開催される展示会、健康博覧会の目玉企画であるフェムテックイベントを担当する方にお越しいただきました。展示会主催者であるインフォーママーケッツジャパンの白石さんと、フェムテックイベントの監修統括を担当する女性ヘルスケアマーケティング会社のウーマンズの阿部さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではお二人から自己紹介の方をお願いします。まずは健康博の白石さんからお願いいたします。
はい、インフォーママーケッツジャパンの白石と申します。すごく長い社名なんですけれども、はい、なんでこうなっているかというと、はい、弊社インフォーママーケッツというのは、はい、ロンドンに本社があるインフォーマという会社のグループ企業になっています。
ロンドンにあるということなんですね。
そうなんです。でインフォーマ全体としては、業界動向の分析ですとか、はい、学術書の翻訳発行等をしている、B2B ビジネスに特化した会社です。
学術っていうことは、はい、いろんな論文とかそういったものも扱っておられる、そうですね、っていうことですかね。
は
い、
医療系とか IT 業界とかいろいろなものを扱ってますね。
そうなんです。私ももしかしたら日頃どっかでお世話になってるのかもしれないっていうことですかね。
はい、ありがとうございます。はい、我々インフォーママーケッツというのが展示会とか国際会議というようなイベントに特化したグループになっています。で、世界最大の展示会主催会社と言われているのが我々インフォーママーケッツになります。
世界最大ってすごいキャッチフレーズですよね。
はい、ありがとうございます。で、今回、来させていただいた理由として、健康博覧会で、来させていただいてるんですけど、はい、健康博覧会というのは、次回で40周年を迎える、健康業界専門の B2B の展示会になっています。
健康業界ということなんですね。健康博の白石さんは、海外の展示会とかも担当されてるっていうことなんですけれども、それと、今回の健康博と何かこう関連性とか、いろいろあるんですかね。
そうですね。健康博覧会に加えて私の担当としては海外の食料品関係とかホスピタリティ、はい、また健康業界といった展示会を担当しています。で、日本の健康業界っていうのは海外のトレンドが数年後に日本にやってくるっていうパターンがほとんどなので、
そうですね、
はい。海外の展示会を担当して、実際にトレンドを肌で感じることが、健康博にトレンド落とし込んでいくことに役立っているのかなとは思っています。
ということは、今回のその健康博覧会に行くことによって、海外の最新情報をこう見聞きすることができるっていうことになるんですかね。
そうですね。出展製品も含め、セミナー等も含め、いろいろな情報発信はしています。
そうなんですね。ありがとうございます。続きまして、ウーマンズの阿部さん、自己紹介の方お願いします。
はい、こんばんは。女性ヘルスケア市場を専門に女性生活者の調査研究、情報分析を行う女性マーケティング会社ウーマンズの阿部と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お願いします。当社はフェムテック領域を含む女性ヘルスケア市場全体をカバーした情報分析を強みとしている会社です。事業内容は主に3つで、1つは企業様の女性ヘルスケアマーケティング戦略立案のサポート、もう1つは女性ヘルスケア市場に特化した法人向けメディア、ウーマンズラボの運営、3つ目は女性ヘルスケアをテーマにした法人向けイベントウーマンズミートアップの企画運営を行っております。大手企業様を中心に女性ヘルスケア領域で事業を行うさまざまな参画官の方々にご利用いただいています。
はい、ありがとうございます。お二人ともね、自己紹介の方ありがとうございました。続きましてお二人にそれぞれご質問の方をさせていただきますね。まずはウーマンズの阿部さんから。ウーマーズさんは様々な角度から女性について調査をし、その結果をとても分かりやすくまとめておられますが、そのお立場から日頃感じておられる女性ヘルスケア市場の現在の課題と、その解決のために取り組んでおられることとかはございますか？
はい。ヘルスケア市場には、複雑で非常に多くの課題がありますけども、その中でも特に当社ウーマンズが持っている課題というのが3つあります。まず1つ目はヘルスケア市場に限らず、日本社会全体で女性視点が抜けていて、男性主体の社会構造、マーケット構造になっていること。2つ目は女性ヘルスケア、性差ヘルスケアの概念が企業、業界全体で不足していること。3つ目が女性向けのヘルスケア商品、サービスがそれを必要とする女性に適時適切にリーチできていないこと。この3つがあるのかなと思っております。
そうですね。その性差医療っていうのは、やはり私も日頃医療の現場にいて、とても深く感じてます。やはり数年前までは男性の体を治験モニターにしてお薬とかも開発されてたので、果たして女性、ましてやこの小柄な日本人の女性にとって大丈夫かなっていう点はあったかと思います。そういったところにじゃあ着目とかをされておられるということですかね。
はい、そうです。そういったまあ状況っていうのはずっとこの長い間解決されてなかったので、まあ、そこに私たちは着目しまして、はい、当社ウーマンズが取り組んでいるのが女性ヘルスケア市場に特化した女性マーケティング支援事業とか、女性ヘルスケア市場に特化した情報分析事業というのを行っております。
そうなんですね。もう女性にじゃあもう特化したっていうことなんですかね。
はい、おっしゃる通りです。で、今のヘルスケア市場の課題の一番大きいところっていうのはヘルスケアプロダクトがないっていうことではなくって、うん、はい、ローンチしてもそれを必要としている女性たちに適時適切に届いていないという状況なのかなと思ってます、はい、そこで、まあ、非常におこがましいんですけども、うん、各社が開発ローンチした価値あるいろんなヘルスケアプロダクトがありますので、それらがより多くの女性たちに届くように企業様の裏方としてマーケティングサポートを行うということを私たちの役割としています。
そうですね。今本当に多岐にわたる生活者の方がおられるので、そのマーケティング作業というのはなかなか自社だけでは難しいのかなと思いますので、そういったことをまあいろいろサポートの方なさっているということなんですね。ありがとうございました。続きまして白石さんに質問です。今回歴史ある健康博覧会であえてフェムテックゾーンを企画した背景や、もしよろしければ発案に至った背景など公開できる範囲で結構ですのでお願いします。
はい、毎年健康博覧会では健康業界のトレンドを切り出して発信しているので、まあ、昨今のフェムテック業界の、まあ、トレンドが上がってきている中でそこに着目するのは自然な流れだと思っています。で、ただまあ純粋なフェムテックに関する B2B のイベントっていうのはまだまだ意外と少ないのが現状です。で、ただまあフェムテックの業界っていうのはベンチャー企業が多かったり、大手企業の新規事業部が多いっていうイメージですので、まあ単なるその通常の出展者を集めたフェムテックの単なる集合エリアにするというよりは、もっと細かなサポートだったりとか、まあ安心して出展できるコンセプト作りが重要だなっていうのは考えていました。まあ、特に、
ね、はい。はい、
まあ、特にその新規参入を狙っている企業は、まあ、まだまだ未開の地といえるフェムテック業界に足を踏み入れることへの不安とか、はい、まあ、迷いがあるなというものは感じていたので、
はい、
まあ、そういったフェムテック業界のプロのサポートですとかアドバイザーが必要だなというのは考えていたんです。
そういう、こう流れがあって、今回のまあイベントにつながったっていうことなんですかね。
はい、そうですね。
そうなんですね。 まあ、ウーマンズさんとインフォーマーさんとは日頃からそういった企画とかイベントとかはされてたんですかね。
そうですね、まあ、今回こういうフェムテックゾーンをウーマンズさんに監修はしていただいてるんですけれども、もともとその弊社とウーマンズさんの出会いっていうのは数年前にですかね、安倍さん健康博覧会でセミナーをお願いしたことがありまして、でその後も何回かそうです弊社の展示会でご講演いただいてて、まあ、毎回すごい安倍さんのセミナー人気で満員満席御礼のセミナーをやっていただくんですけど、はい。
で、また出会いは健康博覧会っていうことだったんですかね。
そうですね。はい。
わかりました。いろいろまあ、その、いきなりこう出会ってイベントに持ち行ったっていうわけでもなくて、いろいろなまあ、過程があって今回に至ったっていうことなんですね。わかりました。続きまして、お二人それぞれにご質問なんですけれども、多分、もう私たちの中ではフェムテックっていうワードとかは、まあ、ポピュラーなんですけれども、まあ、私の夫とかはフェムテックって何って昨日も言ってたぐらい、なんかよくわからないっていう人もまだまだいるかと思うんですね。まあ、そもそもまあフェムテックっていうことと、まあ、今回のポイントでそもそもフェムテックゾーンですね、とは何ぞやということを簡単に教えていただきたいと思います。まずは健康博の白石さんから、簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、一言で言うと、フェムテック業界の最新動向を受信できて、次世代のヒット商品を発掘できる場所になっています。
はい、
で、まあ、先ほど申したように、純粋な B2B で、まあ、この規模のフェムテックトレードショーっていうのは他にないんじゃないかなと思っていて、まあ、あとはその出展者向けに、まあ、大きな特徴は3つあって、まあ、インフォーマとウーマンズによる強力な PR サポートがついてるですとか、まあ、装飾がついてるとか、
はい、
出展に関する必勝法の事前勉強会をやりますというような、まあ、3つに大きな特徴がついてて、気軽に安心して出展できるような設計になっています。
勉強会があるってなんか受験みたいですよね。
そうですね。これがすごく人気で、まあ、やっぱり出展に慣れてない企業さんとかはすごくありがたい、まあ、という言葉をいただいてますね。
そうですね。特にそのフェムテックって先ほど白石さんがベンチャーが多いっていうふうにおっしゃってたと思うんですけれども、やはりそのベンチャーの方が出展するっていうのはね、なかなか敷居が高いと思いますので、そういった勉強会とかサポート体制が整っているっていうのは非常にありがたいなっていうふうには思いますね。ありがとうございます。続きまして、ウーマンズの安倍さんにお尋ねいたします。フェムテックゾーンのコンセプトは何でしょうか。
はい、コンセプトはフェムテックビジネスのスケール、社会実装、市場拡大に向けた B2B イベントということで策定しています。で、なんで今回こういったコンセプトを策定したかと言いますと、背景に3つ理由があります。まず1つ目が、出展企業様に多くのチャンスをつかんでいただきたいという思いがあります。これどういったことかと言いますと、今年はフェムテックが一大ブームとなって、いろんな企業がフェムテック市場への参入を開始しました。で、引き続き来年も業界全体のフェムテックに高い関心は続く見込みなんですけども、来年からはフェムテックの目新しさも落ち着いてきて、淘汰が始まると考えられます。そうすると、2021年のフェムテック市場ではさほど注視されてこなかったマネタイズやユーザー獲得戦略、差別化戦略、スケールに向けたマーケ戦略といった現実的でシビアなビジネス戦略というのは、いよいよ来年から求められてくるんだろうなと思っています。で、実際にですね、フェムテックビジネスのスケールとか社会実装には非常に多くの課題がありまして、新規事業として立ち上がったものの、すでにクローズしてしまった事例が出てきていたりとか。
そうなんですね。
そうなんです。あとはローンチしたものの、なかなかやっぱ知名度はあってもマネタイズに苦戦しているっていう事例が意外にも結構多くある印象で、はい、で、そうすると結局は適正な利益を生み出せるようなそのレベルでのマネタイズっていうところがしっかりとできないと、フェムテック市場から撤退する企業が増えて、そうすると参入企業も減り、結果的に市場は縮小して、やがてはそういえば何年か前にブームになったよねって終わってしまうのかな。
そうですね。確かにもうヘルスケア自体がなかなかそのビジネスとして難しい、マネタイズが難しいっていうふうに言われてる中、さらにそこからこうフェムテックってなると、もっともっと難しくなっていくっていうことなんですよね。
そうですね。で、そういったこともあって、ブームで終わらせないために、じゃあ、健康博覧会さんと当社ウーマンズでできることは何かっていうことを考えたときに、お互いにヘルスケア領域の B2B に特化した事業を展開しているという共通の強みがありましたので、そこを活かして法人取引のバックアップができるフェムテックイベントにしようとなりました。それで、当イベントのコンセプトというのを、フェムテックビジネスのスケール、社会実装、市場拡大に向けた B2B イベントというので策定しました。
なかなかその安心できるこうイベントであるということなんですけれども、やっぱりね、この私の周りにもですね、いろいろなこうビジネスをやりたいとかやっておられる方がいるんですね。で、そんな方でずっと、うちの会社はねって女性に寄り添う商品開発をしてきたんだよとか、女性の笑顔を増やすためにシステムを開発してきたんだよ。でも、出店っていうのにはやはり敷居が高かったりとか、興味は持ってるんだけど、ちょっとうちはちょっと違うよねっていう方がおられると思うんですね。具体的にどのような企業様なら、今回のそのフェムテックゾーンに出展しても大丈夫とか、出展に関する規約などもしありましたら、健康博の白石さんから募集要項などを教えていただくことは可能ですか？
はい。フェムテックという切り口で挑戦したいという企業様、大歓迎です。現在のところですね、本当に出展製品、確定している出展製品とか出展企業様のすごく幅が広くてですね、出展製品もやっぱりフェムテックからのプロダクトをはじめ、B2B のサポート会社ですとか、本当にありとあらゆる製品が集まってきているような状態です。で、企業様の体系としても、女性だけのチームだったり、企業様はもちろんなんですけど、男性の担当者でフェムテック業界に飛び込みたいっていう、熱い思いを持った企業様もいらっしゃって、
なんですね、
本当にそうなんです。バラエティに富んだ出展になるんじゃないかなと思っています。
じゃあ、その男性だけでやってきたけどっていう方でも、ドーンと、胸を借りて出展していいっていうことなんですかね。
そうですね。はい。一緒に頑張っていきたいですね。
まだまだ商品、アイデア段階でちょっと本当に需要があるかどうかっていう、そのマーケティングの意味も込めて出展するっていうことも可能なんですかね。
そうなんです。そういう実際に出展の形態もやっぱり多くてですね、やっぱり一度作ってしまうと、もう完成品を作ってしまうと後戻りできないですとか、そういう問題もありますし、あとはやっぱりフェムテックっていう、やっぱり誰もまだ未開の地とも言える業界なので、やっぱり皆さんいろいろ不安を持たれているので、やっぱりそのプロの声を聞いて、ちゃんとマーケティングして、完成形に持っていきたいっていう企業様が多い印象ですね。
そうですね。商品ができてしまう前に出店するっていう発想って多分なかなか皆さんないと思いますので、その勉強会があったりとか、いろいろなサポートがあるっていうこの利点を活かして、出店の方ね、どんどん増えてきたらいいなと思いますよね。
はい、そうですね。やっぱり安心に手軽に出店できるというような企画を目指しているので、そうですね。
そうですね。しかもその健康博覧会っていう中のフェムテックゾーンなので、その来場者の方とかもね、多かったりとかしますし、いろんな方の目にも留まるのかなというふうに思いますよね。
そうですね。やっぱり世の中の状況としても、過去最高レベルに健康への関心というのは高まっていると思うので、その中で次回健康博覧会が、40周年をフェムテックゾーンと迎えるっていうのは本当に今から楽しみですね。
そうですよね。健康っていうのはね、やはりコロナとかの影響で、より一層認知度とか皆さん意識が高まっているかと思いますのでね。多分、皆さんその健康に対していろんな事業をしたいっていう、全く全然違う業界の人とかもね、いろいろ考えているかと思いますので、そういった全然違う業界の人の出展とかも大丈夫なんですかね。
そうですね。はい。
わかりました。そろそろお時間も迫ってきたかですけれども、このお話とかを聞いてですね、ちょっと出展してみたいなとか、そもそも健康博覧会とかって何って思われた方は、どのようにして検索とかしていったらいいんですかね。白石さん、ありますか？
そうですね。健康博覧会、フェムテックゾーンで検索していただければすぐ出るかなと思います。
かりました。健康博覧会フェムテックゾーンで検索したらいいんですよね。じゃあ最後にですね、お二人から一言ずつメッセージの方をいただきたいと思います。まずは健康博の白石さんから一言メッセージをお願いいたします。
はい、そうですね。来年やはり健康博覧会40周年を迎えますので、まあ、その中で目玉企画としてのフェムテックゾーンを楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。続いてウーマンズの阿部さん、一言お願いいたします。
はい、健康領域では日本最大の展示会となりますので、健康博覧会さんの中で開催されるフェムテックゾーンのこの出展を通して、ご出展いただく企業様にはぜひ取引先とかアライアンス先を見つけていただくなどして、マネタイズにつなげていくための非常に多くのチャンスをつかんでいただきたいと思ってます。で、同時にフェムテック領域への新規参入をサポートしたいっていうのも私たち側の思いとしてありますので、このフェムテック一大ブームで新規参入される企業様をサポートする企業様もこの度いろいろご出展いただいておりますので、ぜひ足を運んでいただいて、いろいろ知見や情報などお持ち帰りいただければと思ってます。そして最後一言、このフェムテックを一過性のトレンドブームで終わらせないために、一緒に盛り上げていければと思っていますので、ぜひご出展の方もご来場の方もお待ちしております。
ありがとうございます。本当にね、このフェムテックって私もずっと長年女性の健康についていろいろ活動とか取り組んできたんですけれども、この一過性のブームで本当に終わってほしくないんですよね。その女性活躍推進だからといって、まあ女性の大臣とかを立てるっていうような、そういったこう賑やかしという、それは関西弁なんですかね、そういった風にはなってほしくなくてですね、本当にこの男性も笑顔になる、女性も笑顔になる、まあそしてひいては世界がみんな平和になって笑顔になっていくためには、やっぱりこのフェムテックというものをどんどんどんどん広げていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんね、うちの会社はどうだろうとか、こんな商品恥ずかしくって出展できないよという方にもですね、この大きなサポート体制が整っているこの健康博覧会のフェムテックゾーンに出展してみてはいかがですかね。本当に熱いサポートがついているこんな博覧会というのはなかなかないのかなと思いますのでね、ぜひ皆さん、まずは、健康博覧会フェムテックゾーンで検索してから、いろいろね、ご検討していただいてください。で、また、うち大丈夫かなって、まず相談段階とかでもね、全然大丈夫ですので、軽くアクセスの方していただけたらいいなと思います。もう今回はですね、こういったこう、展示会の主催者の方からお話を聞くことができて、皆さんもね、今までのこのラジオ番組とちょっと違う雰囲気で、こういうことを皆さん考えてイベントとかされてるんだなっていうのが分かったと思います。本当にね、今回は貴重なお話の方ありがとうございました。本日のゲストの方は、健康博の白石祐樹さんと、ウーマンズの阿部恵里奈さんをゲストにお招きいたしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、岡下真由美の美容道。皆さんいかがでしたか？なかなかね、出展者側の方のお話を聞くっていう機会は珍しいのかなと思いました。単にね、人を集めたら終わりっていう風に私も今まで思ってたんですけれども、やはりそのイベントに対する思いっていうのが聞くことができてとても良かったなと思います。今週のゲストはインフォーママーケットジャパン株式会社の白石さんとウーマンズの阿部恵里奈さんをゲストにお招きいたしました。それでは皆さん、おやすみなさい。また夢で会いましょう。